こんにちは、今日は実は8月の3日でございまして、昨夜ニューヨークダウが相当上がりまして、欧州も上がりました。何かいかにもソブリン信用危機という問題がどっか飛んで消えてしまったかのように思えている状況でございます。で、しかしながらこの4回5回重ねてきたこの CD で私が申し上げていることがなお一層のことを確信を持って皆様にお伝えできるようになってきたなと、そういう気がします。で、ポール・クルグマン経済学受賞の学者が言ってるからという意味ではないですけれども、まあ、彼の言う指摘そのものが次第に具体化した指摘になってきているということが非常に気になっております。日本の週刊誌でも、まあ、ごく一部ですが取り上げてまして、今年の後半にも、まあ、世界経済、米国経済ではなくてですね、世界経済が2番底に至る可能性がだんだん濃厚になってきたという言い方をしまして、当然ながらこの日本も全く例外ではないと、むしろ日本の方がひどい環境になってきているという言い方をしております。で、これ私の今までの体験から言いましてですね、例えば昨夜のような市場心理というのはよくあるんですね。香港上海バンクが極めて、いい決算の内容、しかも半年決算の内容を発表したと、折から例のごとくストレステストの結果がクリアできたと、こういう心理の中でそれが出てきている。で、欧州はオープン時からドドドドっていう形で跳ね上がっていって株式が全面高になったと、そういう中で出てきたアメリカのですね、その7月の ISM 製造業の景況感指数が、これ実はまあ悪いんですけれども予想より良かったという捉え方でニューヨークの株式がさらに上値を追い始めたと、こういう状況なんですね。つまり市場というのはその日その日の心理によって動くわけですから、その時々においての反応がすなわち連続的な反応になるわけじゃないんですね。で、本質といわゆる足元との動きとは違うんですね。で、話を元に戻しますとですね、こういうことになります。いわゆるその世界経済というものが、サブプライムローン発のこの証券の崩壊によってですね、レバレッジを効かせた金融機関が特にアメリカの場合において、大変な問題を引き起こして、で欧州もその時に一時的に公的資金を注入したりしてですね、金融システムをなんとかそのクリアした段階で、なおかつその影響として、いわゆる足元の景気に火がつかないようにという形で、世界中の先進国が公的資金で、その景気の下振れリスクを回避したんですね。でその結果が2009年の春先あたりから秋口にかけて、かなり右上がりの経済を作っていったと、こういう状況の中で次に出てきたのが、まあ、ドバイから発したいわゆるソブリンリスクの問題ですね。で景気が必要以上にといいましょうか、予測を超えるスピードで、なおかつこの水準がですね高いという裏側には大体においてその公的な資金の投入か、もしくはホットマネーの投入というものが必ず見て取れるんですね。で話はちょっと飛びますけれども、私が一番今気にしているのが、新興国資源国のその状況、まあ、例えばニュージーランドにしても豪州にしましてもカナダにしても、こういったところはまあ一応の先進国のタグに入りますから、これはこれで、ベースはきっちりしているんですけれども、いかんせん中南米のいわゆる新興国、それからアジアの新興国ですね、こういったところが今どういう状況に陥っているかといいますと、景気はすこぶるいいんですね。で特に資源を持っている国々はこれはもう輸出先行型でかなりの高度成長に至っていると。そうしますとその子の、まあ、国民の方々が生活が豊かになるということからしてですね、どうしてもインフレ率が上がっていきますね。そうするとやはりインフレ怖いですから、どうしても金利を高くすることによって抑えようとする。そうしますとそこの国の通貨が上がりますよね。通貨が上がると当然まだ上がるんではないかと、今度ホットマネーがさらに入ってくる。そうするとさらにこの必要以上のお金が入ることによってインフレの角度が急になってくるんですね。